今日の探訪では、クラウド請求の異常表示、ローカルモデルエージェント、AI による開発のレビュー、SQLite の運用、IoT カメラの脆弱性を扱います。自動化で作業量が減っても、判断、権限、復旧の責任までは自動化されません。日々の設計と運用を見直す材料としてお聞きください。今日の注目トピックです。AWS の推定請求額が17億ドルと表示された報告。請求画面を唯一の制御点にしない。ハッカーニュースで、通常は月に5ドル未満の AWS 利用なのに、当月の推定請求額が17億ドルと表示されたという報告がありました。これは投稿者の事例で、AWS が原因や影響範囲を公式に説明した障害告知ではありません。そのため、表示値だけで実際の請求額を断定しないことが大切です。一方で、もし利用量や表示の異常に気づくのが請求画面だけなら、対応は遅れます。バジェットの通知、コストアノマリディテクション、サービスクォータ、利用できるリージョンやサービスを絞る権限設計を組み合わせてください。費用を監視するだけでなく、異常な作成や利用を早く止められる経路を、事前に試しておくことが必要です。なぜ重要か。コスト管理は月末の生産機能ではなく、異常利用を検知、制限、調査する運用系です。監視値が誤って見える事態も想定し、請求、うさげメトリック、オーディットログを相互に照合できるようにします。LM スタジオバイオニック、ローカル、クラウドを切り替える公開モデル向けエージェントを提供。LM スタジオが公開モデルでコーディングや文書作業を行うバイオニックを発表しました。バイオニックではモデルをローカルで動かすほか、LM リンクや同社のクラウドも選べます。コードプロジェクトではローカルフォルダーを読んで編集し、差分を確認できます。文書用のワークプロジェクトはサンドボックス内でファイルやディレクトリを扱い、チェックポイントから戻せる仕組みも説明されています。ここで重要なのは、ローカルかクラウドかは製品全体で一つに決める選択ではないことです。タスクごとに、どのモデルへ何を渡すか、ウェブ検索を許すか、どのディレクトリを編集できるかを決める必要があります。機密データを扱うプロジェクトでは、データ分類、実行場所、外部通信、変更承認を最初に設定し、チェックポイントが本当に復旧手段として使えるかも確認してください。なぜ重要か。公開モデルエージェントの導入判断はモデル品質だけでなく、ローカル、クラウド、サンドボックス、チェックポイントをまたぐデータフローと権限設計で決まります。柔軟な実行場所の選択は、統制を利用者任せにしないポリシーと監査を必要にします。AI 生成コードのボトルネックはレビューと糸の保持、プレモテーンで仕様の穴を探す。ピダンティックのラウラ・サマーズは、AI がコードを書く量を増やしても、人間が糸を保ち、レビューし、間違いを直す負荷は減らないと論じています。大量のもっともらしい変更を前にすると、何が正しいかを判断する仕事が新しいボトルネックになります。記事では、複雑な計画に対して別の LLM セッションへすでに失敗したと仮定して原因を探させるプレモテーンを紹介しています。また、過去のコードレビューコメントからルールを抽出し、エージェント向けの指示ファイルに反映する例もあります。これは経験談ですが、エージェントを並列に増やす前に変更を小さくすること、テストと仕様を安定した判断基準にすること、人間のレビュー容量を計測することが必要だという実務的な示唆があります。なぜ重要か。AI コーディングでは生成能力ではなく、レビュー可能な差分量と意図を検証する基準がレートリミットになります。チーム固有のレビュー知識を明文化し、独立した反証手順とテストでエージェント出力を制御する必要があります。SQLite の FTS 検索をアナライズで5秒から約 0.05 秒へ、WAL だけでは運用にならない。ジュリア・エバーンスが、 ジャンゴサイトで SQLite を運用して学んだことを共有しています。4000行の FTS5 検索が約5秒かかっていたものが、アナライズを実行した後約0.05秒になったそうです。アナライズはクイアリープランナーが使う統計情報を更新します。また、長いデリートの最中に別ワーカーが書き込もうとすると、タイムアウトしてワーカーが落ちる経験も書かれています。クリーンアップを小さなバッチに分ける、メインテナンス時間を取る、バックアップから実際にリストアする、といった運用が必要になります。SQLite を小規模プロダクションで使う選択は十分に合理的です。ただし WAL を有効にして終わりではなく、クイアリープラン、単一ライターの制約、バックアップと復旧を自分のワークロードで定期的に確認してください。なぜ重要か。SQLite の採用可否はデータ量だけでなく、同時ライト、メインテナンス、復旧目標をどう設計するかで決まります。ORM がクイアリーを隠す環境ほど、スタティスティクスとクイアリープラン、バックアップリストアの確認を自動化する価値があります。TP-Link カサ EC71 の GPS、鍵、クレーデンシャル保存の脆弱性、修正版 2.4.1 を確認する。TP-Link カサスポット EC71 カメラのセキュリティアドバイズーリです。ファームウェア2.3.26では、ローカルネットワークから認証なしの UDP リクエストを送ると、精密な GPS 座標とデバイスアイデンティファイアを含む情報が変える問題が報告されています。他に、デバイス群で共通の RSA プライベートキーと、ソルトなし MD5 で保存されたクレーデンシャルも指摘されています。報告者によると、TP-Link とのコーディネートディスクロージャーを経て、2つの CVE はファームウェア2.4.1で修正済みです。これは EC71 の特定ファームウェアに関する報告なので、同じブランドの全製品が影響すると断定してはいけません。まずインベントリーで機種とファームウェアバージョンを確認し、更新します。その上で IoT デバイスを通常の端末と分離し、ファクトリーリセット後にデータが残らないか、更新が実際に適用されたかを検証してください。なぜ重要か。IoT の脆弱性対応はパッチ適用だけでは完結せず、機種、ファームウェアの把握、ローカルネットワークへの到達性、譲渡時を含むデータ消去を管理する必要があります。コンポーネント共通の問題は、製品名ではなくプロトコルとファームウェアの境界でインベントリーを取るべきです。続いてクイックリンクです。AI レビューを反証タスクとして設計する敵対的検証。AI にレビューを頼むときは、使用違反や失敗条件を探す反証タスクとして役割を明示すると、肯定的な要約だけで終わらせずに済みます。エージェントへの曖昧な整理依頼がドライブ削除に至った事例。エージェントにファイルシステム操作を任せるときは、対象パス、ドライラン、削除上限、復元方法を先に固定し、曖昧な自然言語指示を実行権限へ直接つなげないでください。メモリー増加をグリブクマロックまで切り分け、アロケータを検証する。メモリー増加をアプリケーションのリークと決めつけず、アロケータの挙動も観察します。アロケータ差し替えは性能とデプロイメント、互換性を測ってから採用してください。オープン VM の ZKVM 検証で AI が見つけたバグを報告。AI で暗号実装のバグを探す場合も、再現、影響評価、パッチレビューを人間のセキュリティプロセスで確認し、出力だけを証拠にしないことが必要です。純動型暗号によるシファー、述推論を200ミリ秒で示すデモ。純動型暗号で暗号化したまま推論するデモです。速度はバッチサイズ、ハードウェア、通信、精度の条件と一緒に確認してください。スタティックサーチツリーでバイナリーサーチを高速化する設計。静的な検索キーではツリーレイアウトの工夫でバイナリーサーチを早くできます。更新頻度や CPU キャッシュを含む実ワークロードで比較してください。 ラスト向けフルスタックフレームワークトップコートを公開。ラスト向けのフルスタックフレームワークです。統合度だけでなく、成熟度、マイグレーション、セキュリティアップデート、運用ツールを確認して採用してください。SQL MCP サーバーの GA 報告、データベース権限をツールポリシーで絞る。LLM からデータベースへ接続するツールは、リードオンリーロール、接続先の制限、クイアリータイムアート、監査ロゴを規定にして使います。クラウドフロント VPC オリジン障害の切り分けと復旧手順。VPC オリジンの障害では、CDN 設定、オリジン到達性、セキュリティグループ、ネットワークパス、ヘルスチェックを層ごとに分けて確認します。クローダウコードのプランモードを反復するワークフロー。エージェントへの長い計画は、一度に実装せず、計画、レビュー、小さな変更を反復して、コンテキストドリフトを早く見つけます。以上が2026年7月18日のエンジニア向け重要トレンドです。